すみだ隆平のハマグリ顧問の編、令和3年5月19日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ顧問の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優のすみだ隆平です。今夜のゲストは当番組の論説委員長のこの方です。
どうも、竹内義和です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
ね、世知辛い世の中と言いますか、
うん、ですよね。もう ねたまりませんわ。
もう我々ぐらいは楽しい話を
やってね、ここね、この場、この時間はね、
この時間はね、
楽しくしましょう。
楽しい話したいなと思いまして、はい、竹内先生にお越しいただきまして、
ありがとうございます。
はい。でね、うん、先日この番組にこんなメールいただきまして、
はい、
で、ああ、そういや、ちょっと特集とか、
うん、
ね、いつも、なんか、一つのことに特化してずっと喋るっていうことがあんまりないんで、
そうですね。
うん、たまにそういうことしてもええのかな、ほうほうほう。しかも竹内先生が来られるんであれば、
うん、
これはうってつけのテーマかなと思いまして、はいはい。こんなメールいただきました。ラジオネーム、カラスの寝言さんからいただきました。すみだ先生、こんばんは。オールナイトニッポン R 時代からの不安です。ありがとうございます。突然ですが、先生の好きなプロレスラーのテーマ曲は何ですか？僕は、闘魂三銃士タイムリー世代なので、武藤選手のホールドアウトが大好きです。プロレステーマ曲特集などお考えではございませんでしょうか？それでは、風邪などひかれませんようご自愛ください。失礼いたしますと。武藤選手のホールドアウトですよ、
はい、
これが。
なるほど。
今聞いていただいてるわけですけども。
ねえ、やっぱりこうね、やっぱりファンはね、
うん、
これで盛り上がるんですよね、この、なんていう入場曲っていうか。
そうなんですよ。で、この曲、あ、まあこれね、ポッドキャスト、の人はね、聞けないんですよ。
はい、
あの、権利上ね、聞けないんですけど、ラジオで今聞いてくださってる方は、今聞こえてるかと思うんですが、うん、ちょうど武藤選手が、1990年ですかね、
はい、
凱旋帰国してきて、
ね、
赤いパンツ履いて、
はい、
ね、小さいパンツ履いて、
うん、
全日本はパンツ、あ、新日本はパンツが小さい。
ちっちゃいんですよ。
ね。
全日本はね、こう、へそまで隠れるね。なんか、おっさんの海水浴みたいな。
そうそう、お腹冷えんような。
そうそうそう。
感じのね。
はい。
なんか腹巻きしてるみたいな。
みたいな感じでね。
特にバーバーさん、そして田植さんですか、
ね、田植さんがね、それ継承してて。なんでおむつみたいなのするんですかね。
ね
え。
どう考えてもやっぱプロレスラーってパンツちっちゃい方が
かっこいいですよね。かっこいいっす。
うん。
ね、やっぱりこうギリギリまで肉体をね、
うん、
鍛え上げた肉体を披露するというのがね。
だから鍛え上げてなかったってことですか、全日本の。
まあ、ナチュラルだったということなんでしょうね。
で、ね、全日本、
はい、
一流のまあ、股髪の深いパンツっていうのは、
ね、うん、
そっから、もう、そのことをちょっと記憶すらしてへんかったのに、はい、そっから20年後ぐらいに、
はい、
斉藤由貴さんの。
あ、そうなんですよね。ね、はいはい、彼氏が。
当時交際なさってたドクターの方が、
はい。はい。被られてた、パンツがね。
あたかもマスクマンのように。
そうそうそう。ね、こう、ぐーっと自分のね、鼻とかがね、くっきり出るぐらいまで。
くっきり出てましたね、
ぐーっとこう、被り込んだやつがね。その、股上のね、こうなんか、
深い。大きいパンツやったんですよね。
大きかったっすね。あれをね、はい、斉藤由貴さんがね、
うん、
その、履かれていたっていうのはちょっと想像しがたかったんですけども。
まあまあ、斉藤由貴さんが履いてる、もんでしょ
う、ね、まあ、そうね。そうでないとあそこまで被り込まないでしょうね。
自分のパンツ、被らないですよね。
被らないでしょ。
ほんで、田植さんのパンツでもないですよね。
ないですよ。
同じ股上が深いとはいえ。
いえ、やっぱり斉藤由貴さんがお召しになられたものを被ってたと思うんですけどもね。
はいはい、あれでちょっと思い出しましたね。
う
ん、ああ。
そうそうそう。あ、これこれ。全日本、これ。
全日本や。
うん。
田植や、みたいな、ね。
あ、思いました、僕も。
ババ田植乗るこのラインを。
はい。
決してこの今聞いてるホールドアウト、武藤選手がこのホールドアウトに乗ってさっそうと入場してた頃の小さいパンツじゃなかったですよね。
はい、そうですね、うん。なんかやっぱりね、こう小さいやつっていうのはね、はい、よほど自信がないと履けないんですよね、レスラーでも。
ああ、その自信っていうのは何に関する？
いろんな意味でね、
いろんな意味で
、
はいは
い、股間っていうことじゃないですよ。
はいはい、
こう、まあ、この、ほら、この鼠径部に行くところの筋肉ってあるじゃないですか。はいはい
鼠径部の筋肉。
鼠径部に向かっていく筋肉、はいはい、向かう筋肉ね。筋肉、はいはいはい、あれがくっきり出てるとかっこいいんですよね。うん、男性の方のこの、なんていうのは、はいはい、ボディービルとかでもそうですけど。
長谷選手とかでもね、ね、
う
ん、小さいパンツ履いてましたよね。
そうそう。
今は国会議員ですけど。
はい。
ね、小さいパンツ。
もう、なんかあれ競い合うぐらいに小さいの履いてましたよね。
新日本はね。
新日本はね。
小さかったですよね。
小さいですね。
あの、パンツの話になってますけども、今日あの、これプロレスのテーマ曲も。
いいっすね、やっぱりね、どんどんかけて聞くとね、やっぱりその時のことは蘇ってくるし。
いや、思い出しますよ。このね、僕、1990年、武藤選手が凱旋帰国で、はい、東京ベイ NK ホールで第一戦がございまして、はい、で、武藤圭司、長野正弘組対、橋本真也、正斎藤組。
あ、なるほどね。
で、この、IWGP のチャンピオンが橋本と正斎藤やったんですよ、うん。で、武藤選手が、ムーンサルトプレスがね、もう本当に、その前にも一回海外遠征行って戻ってきて、うん、その時はあんまり、その、うん、まあ、あのキャリアにしては、短いキャリアにしては活躍しましたけれども、ブレイクには至らなかったんですけど、うん、で、うん、改めてアメリカ行って、はい、グレートムタとして、
はい、ブレイクしてね、向こうでもね。
で、帰ってきた時の、ムーンサルトプレスがものすごい豪快で、
はい。
で、あれでも、あ、なんか新しい時代が、そうなんですよ。地上に来たなっていう。
あの、武藤の場合ね、はい、あの、ムーンサルトプレスね、はい、僕が解説させていただきますと、鋭角に落ちてくるんですよ。
そうですよね。
あれがすごいんですよ。うん、だから、普通大体一回高く上がってくるっと一回転するけども、うんはいはい、鋭角的に回転してドーンとくるんですよ。
勢いよくなんか、そうなんですよ。飛ぶじゃないですか。あの、小橋選手も決してね、ね、うん、ね、よくないこともないんですけど、はい、なんかゆっくり。
ゆっくり行って、まあ上に上がって、まあ自分の体重を生かして、そのまま高くから下にドンと落ちるというのをやってますけど、はいはい、武藤選手の場合、本当に対角線上に飛んでいくみたいな、ね。
そうですね。
あれがすごくって。
コーナーからコーナーへ飛ぶみたいな。
行くぐらいのね。はい、はいうん。だから僕、ほら、あの、ホームランバッターでもね、はい、やっぱりこう、高く上げてね、ゆっくり入っていくホームランと、はい、本当にもう、地上スレスレからずっと入っていく。
そうか、そうか。
あるじゃないですか。
はいはい、ライナー性の。
ライナー性の、はい。だからライナー性のホームランなんですよ、武藤の場合。
武藤選手は。
これはかっこよくって、で、なおかつあの人ってね、188ぐらいあるんですよ、ね。
あります、あります、
身長が、はい。で、それで、ああいうね、そのジュニアクラスのファイトができるっていうね、うん、ムーンサルトなんかもそうですけどもね、はい、あれがやっぱりこう、僕らからしたら衝撃的で。
かっこよかったですね。それまでムーンサルトプレスするのは、はい、まあ、タイガーマスクが、佐山悟が、ラウンディングボディープレスっていう、ね、言い方をしてやってて、はいはい、で、こう、なんていうんですか、ちょっと斜め向きに旋回して飛んでいくっていうのは、
うん、ちょっとね、こう、うん、そうですね、旋回パターンでしたね。
武藤は完全に真後ろに。
真後ろですよね。ええ。あれがね、まあ僕らからなんでこんなんできるのと、うん、足弱すんちゃうかって思ってたら、やっぱ弱しましたけどね。
そう、弱し。やっぱりあの、心配してたらその通りになってますね、はい、プロレスラーでね、なかなか。
あれね、うん、やっぱ膝に負担めっちゃかかるから、うん、あれが僕ね、ちょっとやり続けて、今もやろうとしてるでしょ、う
ん、
武藤、ね。
武藤さん、今はなんか人工関節に。
はい、それでもやろうとしてて、はい、この前もね、タイトルマッチでノアの見てましたけど、こう、やっぱ上がろうとするんですよ、うんうん、コーナーポストで、はい。で、自分で諦めるんですけど、そこがかっこよかったんですよ。
あ、やらない、諦めるところのこの、
かっこよさ。
だから技をかけてないわけですよ、ね。
かけてないです。全くかけてないし、うん、上に登れないんだけど、登ろうとする。で、こうね、一瞬ね、考えるんですよ。
やろうかな、やらんとこかな、
みたいな、
うん。
そこの盛り上がり方って、客の盛り上がり方がすごいんですよ。で、やめた時の拍手とかがすごいんですよ。うん、
それってプロレスしかないですよね。
できない。そうなの。プロレスでしかありえない世界です。
技をかけようかかけまいかという、瞬瞬で見せる。一番盛り上がるっていうのは。
そうなんですよ。そこがね、やっぱり武藤のセンスですね、あれね。
やっぱあそうですよね、うん、武藤さんは本当にもう不正出の、
はいね、ですよね。
だからその、まあ、ちょうどあの頃って、はい、まあ、イデオロギーの対立みたいなのがあって、うんうんはい、UWF がちょっと前に出てきて、ね、そういう、はい、まあ、格闘技路線のプロレスが、うんはい、まあ、流行ってた頃に、純粋なプロレスで、うんはい、あれだけ盛り上げた武藤圭司っていうのは。
すごいですよ、うん。だからまあ僕ね、やっぱりそのプロレス史から見たらね、はい、あ、これとこれがあったからまあ今の流線繋がってんだっていうのがいくつかあるんですけど、もちろん四天王とかね、全日本のありますけども、やっぱり武藤の果たした役割ってめちゃくちゃ大きかったと思うんですよ。うん、棚橋が、あの、ブレイクしたのも、武藤戦なんですよね。
そうですよね。あの、棚橋選手はもう、武藤さんの路線ですよね。その技の、はい、試合運びとかにしても。
そうなんですよ。うん。うん、で、それが、やっぱり、東京ドームで、メインをね、武藤と棚橋でメインを取ったんですよね。はいはい、で、セミファイナルが高山と、まあ、なんかちょっと、ユーダフェっぽい、はいはい、あの、あ、中村でしたかね。
中村慎介。
慎介、はい。だからちょっとユーダフェっぽい、はい、ちょっと格闘技っぽいのをやったんですよ。はい、で、それが受けてた時代だから、うんうんうん、その後に、あの、武藤と棚橋という、まあ、本当に、生粋のプロレスラー同士のやつでしょ、はいはい、それで盛り上がるのかなと僕らもちょっと心配して見てたら、うんうんうんはい、いやいや、兄はからんや、うん。ものすごい攻防だったんですよ。 だからもう本当にムーンサルトと、あの、棚橋の得意技のフライングボディプレスの、はい、あれの行き合いというか、
ハイフライフローで。
はい、これのね、お互いの掛け合いみたいなね、うん、あれのこの、だからそこに至るまでは、あの、結構ね、ネックツイストとか、
はいはい、
あの、あるじゃない、あの、ツイストもの。
はいはい、ドラゴンスクリューとか。う
ん、あれの、お互い行き合いするんですけども、はいはい、それ、そこの、まあ、そこはどちらかといえばちょっと地味なとこやんか。はいはい、そこから後半一転して、このね、はい、もう飛び技になっていくという、この、あの、やり方っていうのがね、もう僕見ててね、声上げたぐらいすごかったですよ。
確かそれが2009年の1月4日のドームやったんちゃうかなと思うんですよね。はい、で、その、棚橋選手は私、うん、あの、立命館大学法学部で、はい、同級生で、
うん、
で、棚橋選手は、もともと大学生の時に1995年ですかね、うん、はい、その武藤圭司選手が新日本プロレスのエースとして、うん、
はい、
高田信彦ですよ、うん、UWF インター率いる、やったじゃないですか、 U インター対新日本の対抗戦、あの試合 10.9 かな、うん、
はい、
1995年の 10.9 に、うん、ほんまにあの、あれですよ、夜行バスに乗って、大学生、
はい、
大学1年生がお金もないから、それで3階席東京ドームのから見てたんですよ。
う
ん、その、棚橋くんが、時を経て、だから14年後かな、
はい、あーね、
ドームのメインで、しかも、新弟子の時に、付き人をしてた武藤と試合をして、勝ってチャンピオンになるという。
すごいですね、そういう意味では。
だから、プロレスっていうのは、知らなくて見ても、その点で見ても面白いし、そういう線で見ても、
もうなんか繋がっていくんですよね。
繋がっていくんですよね。
はい。
だからあの、竹内先生が、前にあの、エヴァンゲリオンの話をした時に、あの、私一切エヴァを見てなくて、
はい、
竹内先生も見てない。
見てないです。
竹内先生、そういうの、そういうの詳しくないとあかん人じゃないですか、はい、職業的に。
どちらかといえばね。
どちらかといえば、うん。で、全然見てへんっておっしゃってて、
はいはい、
でも見てへんけど、おそらくあれでしょって言って、言ってはったのが、うん、小柳ルミ子理論。
はい。
もう覚えてらっしゃいますか？
覚えてないですね。
竹内先生がおっしゃってたのは、はい、小柳ルミ子もまた最近、ヌードになられたんですかね。
そうですね。この前になりましたね。う
ん、だから、はい、あの、小柳ルミ子のヌードも、
はい、
今見ても、
はい、
それはそれで、
うん、味わえるし。
味わえるし。うん、でもその小柳ルミ子の今までの歴史を知ってるともっと味わえるみたいなことをね。
はい、
うん。
そういうことなんですよね。いやいや、
あの、エヴァンゲリオン
的に言えば。
エヴァンゲリオンもそういうもんやというような。
は
い、昔から見てる人はそういう。
うん、
ねえ、あの、瀬戸の花嫁から、小柳ルミ子を、
はい。追っかけてる人もね。
追っかけてる人は、またその、年輪と言いますか。
はいはい。
ねえ。
まあ、白蛇賞でね、うん、初めて乳房ね、銀幕に表した時からね、
はいはい、
今に至るまでのことまで繋がるから。
それを背景に、バックボーンとしてこう、今のヌードを見る。
人もいれば、あの、そうじゃなくって、今のもう本当にね、あの、還暦を超えた、うん、小柳ルミ子さんのヌードを初めて見る人もいるんですよ、はい、うんうん、でその人がお、これなかなかいいやんって言った時に、かつてのファンがねっていう、かつてずっと見てた人が、はいはいはい、いやいやそれは違うよと、うん、私はこっから見てるんだからって言うても、それも千なき子だと思うんですよ、
はいはいはいはい、
でそれはそれであなたは素晴らしいし、うん、あなたが追ってきたルミ子さんの裸体の歴史みたいなものは、
はい、
あなたの中に当然その血肉となってあるでしょうけども、うん、全くルミ子さん
血肉になりますかね。
血肉になってあるんですけど。
血肉というほどなりますかね。
いや、なってるんですよ。
なってますか、
追求してる人はね、はいはい。でもそういうことがなかったけども、還暦超えた小柳ルミ子という人のヌードを初めて見た人が感じるヌードもまたヌードなんですよね。
なるほど。
そこが、あの、僕はそういうヌードというものの素晴らしさだと思うし、うんうん、だからプロレスもまたそうなんですよね。うんうんうん、やっぱりその死んで次第どうやったかとか、その前こういう苦労してたとか、はい、分かった上で見ていって繋げていくのも一つの見方だし、
はい、
そういうこと一切分からずに、うん、今現時点での点を見るっていうのもね、
それはも
う大切なことなんですよね、
うん、
はい、
あの我々線でね、
うん、
見てるファンからしたら、
はい、
ちょっと切ないニュースがありまして、うん、このニュースを読んだことも今夜プロレス特集をしようかなと思ったきっかけになるんですけれども、うん、はい、こちらですね、トースポの5月6日の記事なんですが、見出しが尾崎豊さんが愛したキラーカーンの店閉店ということで、
うん、
元プロレスラーのキラーカーンこと小沢雅史さん74歳、74歳なんですね、はい、が経営する東京新宿区の居酒屋かんちゃんが5月22日に閉店することになったと、
そうなんや、
いうことで、
はい、
5月、この放送日はだから、あ、そうか、5月19か、うん、はい、直前になるんですけども、
ね、
はいはい、プロレスラー引退後スナックカンちゃんに始まり、うん、場所を変えながらも飲食店を経営、
はい、
歌手の故尾崎豊さんも常連客として名を連ねた名店だけに閉店を惜しむ声も多い、うん、
はい、
新型コロナウイルスの影響かと思いきや、まっすぐな性格のカーンさんらしい理由があった。尾崎豊さんが愛したカレーライス、味噌味のカンチャン鍋など絶品料理でプロレスファン以外にも多くの客が通う人気店、うん、緊急事態宣言が発令されている現在は酒類の提供はせず午後8時までの時短営業を行っていると、コロナの影響についてはそれはうちだけじゃない、苦しいのはみんな一緒だからと経済的な理由を否定、最初こそ喋りたくないよと拒否していたカーンさんだが少しずつ重い口を開いた。
うん、何やろ。
この街が嫌になったんだよ。約6年前に、現在の店舗に移転。店内の改装費にも数百万円を費やした JR 新大久保駅近くの、
はい、
コリアンタウンにあり、
うん、
周りは韓国料理店が軒を連ねるが、居酒屋カンちゃんは日本料理店、
うん、
ただ店名のせいもあり韓国料理店と勘違いし入店するお客さんも多いよう
だね、
うん、で、この前も女の子3人が入ってきて、チヂミありますかって言うから、ありませんって言ったら出て行った、うん、こっちはおしぼりも出してるのに、おしぼりだってただじゃない、この街に韓国料理を食べに来てるんだから日本料理でやっていくのは大変、
うん、
他にもトイレ目的の客や店の前にゴミを放置されることが日常的にあり、毎回毎回掃除するのも疲れたよと呆れた表情を浮かべるということなんですが、あの、チヂミ作ったらええことないですか。
ですよね。
うん、
うん、
あの、
そうそうそう、
竹内先生もね、はい、この前 YouTube でやってらっしゃるオタクのみチャンネルでチヂミ作ってらっしゃったじゃないですか。らしきもの
がね、はい、
ねえ。
はい。だから簡単に作れますからね。
作れますよね。
はい。作ってあげたらいいのにね。う
ん、ねえ。ほんで、チヂミ作る材料って、普通に居酒屋ってありますよね。
あります。十分あります。
ありますよね。
ええ、ニラがあればもうね、うん、ニラと小麦粉があれば。
できますよね。
できますから。
ねえ。
はい。いや、なんかこう理由としてはちょっと浅い理由ですよね。ゴミ捨てられるからやめますみたいな。
なんか、ほんで、あの、ねえ、そんな街全体が嫌になることでもないですよね。チヂミを、チヂミありませんかって言われたぐらいでね、
はい、
街全体を、チヂミ作っていい話やし。
なんか他の理由がありそうに思うけども、重い口開いてんねやから、やっぱりそれなのかな、
うん。どういうことなんですかね。
はい。
でも、こういう方いらっしゃいますよね。うん、なんかもう、一つのことが嫌になったら、
う
ん、
もう全部
嫌やって、あの、竹内先生がおっしゃってた、はい、あの、前田五郎さんのあの、
はい、ね。そう、五郎さんもね、はい、本当に、あの、めちゃくちゃきっちりと、あの人って、あの、だから僕が一番びっくりしたのが、はい、あの、カッパブックスというのがあって、
はい、
公文社の、
はいはい、
その新書でね、
はい、
あの、カッパブックスという、この、はい、カッパノベルスって言うんですけど、はい、小説ずっと出し続けたんですよ。はい、同じ形の、うんうん、高木明光とか松本清張とかね、
はい。大御所が。
はい、大御所、うん、みんな書いてるんですけど、はい、まあ、猫は知っていたというね、日記悦子さんのやつが一番最初なんですけど、そっから初版の、そのカッパノーベルス、出るやつを全部揃えてたんですよ、はい、初版で、
はいはい。あ、初版のを全部、はい、前田五郎さんが、
はい。はい。で、高木明光さんの白昼の資格というやつがあるんですけど、はい、それを花木京さんが、
はい、
ちょっとこれ貸してっつって、まあ、借りていったらしいんですよ。
あ、
で、うん、返してくれなかったと。
花木京さんが。
はい。で、まあ、師匠筋というか、師匠の、まあ、友達、うんうんうん、花木京さんの友達やから、はいはい、まあ、師匠みたいなもんだから、はい、返してとも言えなかったと。
あ、なるほど。
うん。で、じゃあ、こうで買い直したらええやんってなるけども、
思いますよね、
それはもう初版がないと、
はい、
初版でなかったらあかんねえと
はい、はい、
今ずっと初版で揃えてる、だから何百冊とあるんだけど、うん、全部捨てたらしい
あのキラー感的発想ですよね、
そうですね
その全部が嫌になる、
全部捨てた
あとあれもでしょ、あの写真の趣味も、
写真がこう、ね、なんかね、ライカかなんかのカメラを ね、まあ、一番最初デビューした時に、もう今からもう50年以上前ですよ、
そうでしょうね、米ワンやったら、う
ん、はい、でギャラいただいたやつで、はい、その金で、カメラを買うたんだって、それでずっと写真撮り続けて、
もう前田五郎さんの写真って言ったら、よくね、吉本のイベントとかでも、そのイベントがされたりとか、
そうなんですよ、
ね、そのさんまさんや新助さんの新弟子時代の、
はい、
誰持ってん写真とかね、
M角さんなんかもう、本当にね、
よだれたらす、
垂らすぐらいなんですよ。ね、で、なおかつ、まあ、大丸ラケットさんとか、うん、その辺の、まあ、今ではなかなか目に入らないような師匠筋の写真も撮ってるわけ、
楽屋の。貴重な写真を。
それを何十万枚とあるんですね。
何十万枚やって、ほんまにそうなんですよ。
そうなんですよ、うん。で、それをね、スポーツ新聞の人がね、はい、ちょっと、五郎さん貸してよって言われたらしいんですよ。あまりに簡単に貸してよと言うから腹立って、全部捨てたって言うんですよ。ほんで、ネガも捨てたって言うんですよ。 髪焼きだけじゃなくて。
あの、キラー感的発想ですよね。もうすべてが嫌になるんでしょう。でも、うん、ちょっとしたきっかけは、うん、あの、縮みやったはずやのに。
そうなんですよ。
もう、いや、そんなんもう、ね、縮み作ったらええやんっていう話やのに、もう、
嫌、うん、や。もう嫌や。もう嫌や。店もやめたる。
店もやめたる。全部嫌や。街が、街ごと嫌や。
いや、街出たる、みたいなね。街
を出たる、みたいな。いらっしゃるんですね、こういう方が、ね。
いらっしゃいますわ。いらっしゃいます。うんうんうん、はい。はい。いや、でもね、はい、あの点と線がまあつながるみたいな話でね、はいはい、その前田五郎さんから聞いた話ですけど、はい、ちょっとプロレスとちょっと違うんですけど、はい、なんか昔、手塚治虫さんが好きで、
ほうほう、
あのまだ素人の頃に手塚治虫さんの宝塚の家まで行って、まあ、はい、単行本にサインもらったりとかしてるんですよ。
え、手塚治虫先生の
とこ行って、
ご自宅に。
うん。はい、だお母さんが出てきて、はい、今、息子、まあ、若いですね、はい、手塚治虫さん、うん、原稿書いてるんで、はい、今出れへんけど、もらっといてあげるわ、って、はいはい、それをまあ、息子さんにサインしてあげてって言うて、まあ、もらった。
はい、
だから、前田五郎さんへとか書いてないんだけど、もう、手塚さんのサインだけ、これ一番値打ちあるわけですよ。
めちゃめちゃ値打ちあるでしょ。
うん。だ何百万なんで。
はいはい。
で、その、そういうことをするぐらい熱心な人なんですよ、はいはい、前田五郎さんって、はい。で、それがね、まあ、かなり大きくなった時にまた、手塚治虫先生のとこサインもらいに行ったんだって。だからやっぱり先生が忙しくって、はい、代わりにあるそのでお弟子さんが出てきて、はいはい、お弟子さんが私サインもらってあげるわと、
うん、
あで前田五郎さん見てね、あキャラある人やからちょっと似顔絵描かしてくれへんっつって、似顔絵その場で描いて、はい、多分ドロロとかいう話に、
はい、
悪役で前田五郎さんのキャラが出てんだって
あそうなんですか、うん、
でその前田五郎さんの似顔絵とひげ生やした悪役にしたキャラの両方の原画を、はい、まあ、そのアシスタントやけど、はい、それをまあもらったんだって、
はいはいはい、
という話してたのよ。でその方が結局、はい、ゆくゆくあの京都アニメーションってあるでしょ、
あ京アニ、
うん、はい、あの社長になってる。で、そんなことがあったんやと思って、はい、僕京都アニメーション調べたら、はい、社長、まあ、女性の方なんだけど、はい、元手塚治虫さん の, あのアシスタント、
そうなんですね、
うん、書いてましたわ、うん、あこれや、
あ、
うん、あ、前田五郎さんってやっぱりそういうことを熱心にやって点と点が線で結んだ瞬間ですよ。
それは捨ててないですか、
うん、いやそれも刺す捨ててるんじゃない、 いやというかあの打ったと思いますわ。
打ってます、うん、というわけで、
というわけで、
はい、
はい、
今夜は前田五郎特集ならぬ、はいはい、
プロレス特集、
プロレス特集と、はい、いうことで、さあ今夜は浜栗御門の編、はい、プロレス特集ということで、
ということで、
はい、
はい、
スピニングとホールドに乗って、
うん、
ね、あの竹内先生が一時期一緒に会社をやっていた、
はい、
テリーファンク、ドリーファンクとね、はい、一緒にこのスピニングとホールドで登場してまして、
はい、はい、僕がね一番、うん、若い頃ね、
はい、
テンションが上がったのがね、はい、プロレス、日本プロレスやったかな、はい、なんかを見てるときにね、はい、こうテロップが流れるんですよ、ずっと。だからこうなんか特報みたいなのが流れるんですね。
あ、次期シリーズの予告
やとか、
はいはい、
でそれがね、テキサス州どこそこで、はい、ドリー・ファンク・ジュニアが、はい、NWA 退官みたいな、
ね、ありましたね、
それ流れたんですよ、
はいはい、
ホットニュースで、うんうん、でジン・キニスキーから奪って、
はい、
スピニング・トーホールドで30回転したとか出るんですよ。
うん、アラフォーシー、
はい、ジンキニスキーから、
はい、
もうテンションが、そういうので上がってね、僕はもうスピニングトーホールドっていうのは、一回もあれにはまったら抜けれない技やと思ってたんで、
子供の時は思ってましたよね、
思ってました、
でも今、大人になって、あの原理を考えると、うん、
はい、
おっさんが足持ってくるくる回ってるだけの、
そうなんですよ、
ね、
うん、
どこも決めてない、
決めてないですよね、一応、こう、ぐっとこうね、はいはい、なんか、うんうん、一瞬決めるみたいなとこあるんですけど、うん、あれだったらもう寝転んで決めた方がね。
だから、なんていうのかな、よく罰ゲームで、
うん、
野球のプラスチックのバットでくるくる回って、
あったったった。
ふらふら、なんかね、はい、走っていったりするのあるじゃないですか、芸人がよくやるような。ああいう感じなんかくるくる回る感じですよね、なんかその、
はい、
足を持って、足を指定にくるくるくる、
ね。でもやっぱり僕らはね、当時やっぱりものすごい大好きな技やったしね、
はい、
やっぱりプロレスの技ってね、やっぱりちょっと回転入れるとかっこよくなるんですよね。
いいですね。
回転が入ると、う
ん、ローリングクレードルとかもね、
はい、
テリーファンクはよく使ってましたけど、
いや、ね、
はい、相手に、なんて言うんですかね、うん、相手と、まあ、はい、一応、組みついて、固めた状態で、リングの上、ぐるぐる回るんですよ、
ね、はい、ぐるぐる回りますね。
ね、
はい、
あれ、ダメージないですよね、今から考えたら。
ちょっとまあ、ぐるぐるするから、ちょっと気も悪くなる。
いや、でも、お互い様ですよね、だから、やってる方もやられてる方も、
ね、そうですね、
ぐるぐるするのは。
はい、うん、はい、でまあ、最後決めた状態で、また先の状態でフォールするみたいなね、
はいはい、
感じですけどね、
はい、 でもなんかロマンがありますよね。
ありましたね。いや、そういうのはね、やっぱりプロレスの良さだったんですけど、やっぱりまあ僕ら、まあ、その良さを分かりながらね、はい、だんだんとね、大人になっていくから、うんうん、まあ、小学校から中学校、はいはい、中学校から高校って大人になっていくから、はい、これのどこが効いてんのやろとか、うん、あ、何がどうなんだろうみたいなね。
その、
この、なんか変な。
そうなんです。大人の階段登るときに、で、またね、うん、そういう僕もプロレスずっと付き合ったのに気悪いことを言う親戚のおっさんとかいるんですよ。
はい、はい。
あの、もうくるくる回っとるだけやから、みたいなとかね。
いるいる
言うてくるんですよね。
はい。
でも、
は
い、いや、違うね。あれ、ほんまは決めてんねん、みたいな。うん、
みたいなね。
そうそう、必死言うてました
ね。言うてたよ。もう必死やったもん。
理論武装して。
はい。うん、あ、僕らもそうでしたよ。んで、やっぱりその理論的にいろいろ言うてくれる人にすがりましたもんね。
はいはいはい。
あれ実は決まってんねやと。うんうん、あれよく見てごらんと、うん。あそこで膝を固めてるね。
はいはい。
で、固めてるから、それも動かれへんね、下のやつが、つって。いや、ババアさんは足が長いから蹴れるんやけど、はいはい、みたいなね。
で、ね、そういう理論武装してましたけど、うん、まあでも、もうこれ言われたらもうグーの根も出えへんっていうのが、
はい、
じゃあ町の喧嘩でそんな足持ってくるくる回ってるおっさんいるかみたいな言われたらね、ローリングクレードルみたいに抱きついてくるくる回ってるやついるかとかでもう何も言えないんですよね。
そうですね。
もう、
まあ、僕らその時にね、あの、また町の喧嘩やろというぐらいの返ししかできなかったです。
あ、そうです、
うん、喧嘩でしょぐらいのね、うん、それがもう精一杯でしたよ。目に涙をためながらね、喧嘩でしょってぐらいの
一緒にせんといてくれみたいな
ぐらいのね、うん、感じでしたわ。
客を喜ばせつつ、うん、決めとんねやと、
はいはい、
足も決めてるんやと、っていうようなね、
うん、あの、ただね、やっぱり時折ね、あの、まあ、プロレスって面白いもので、
はい、
時折失敗するかなんかでね、うん、やっぱり本気でかかってしまう時があるんですよ。
はいはいはい。
で、それが僕が一番すごかったのは、坂口誠二のニードロップでしたね。は
い、ほうほうほう。
あの、ロープの2段目から、はい、あの、ニードロップしたんですけど、はい、もうほんまに、ドンですよ。
落っこちちゃって。
落っこちるぐらいの勢いで、はいはい、で本当にニードロップやってんだけど、はいはい、意識してやってんだけど、はい、そのやり方がもうこれ決めたろっていうやつなんだね。
まあ、それは失敗じゃなくて、なく意識的に。意識的に。ダメージを負わせよう。
はい。だから、大きく飛ぶとか、うん、なんかほんまにそのドン。
はいはいはい。
もう一瞬でドンですよ。だから、柔道の得意な、レスラーがいたじゃないですか、新日本に。柔道マッチみたいな。
外国人ですか？
外国人で。
バッドニュースアレ。
あ、バッドニュースアレ、はいはい。それでやったやつですよ、シングル。
あ、バッドニュースアレになんか、はい、なんか腹立つことあったんでしょうね。
あったの、も
う
ドン。
ドンと。
行くのと、うん、あとあの、ほら、僕の好きな、デビーボイスミスじゃないよ、ダイナマイトキッド。
ダイナマイトキッド、
はい。ダイナマイトキッドが足を弱して、もう試合ができない状態やけど、試合やったってなるんですよ、はい。だからもう飛んだりとかできない。うん。で、対戦相手の、まあ、黒人レスラーでしたけど、はい、名前忘れましたけど、はい、それとやった時に、やっぱり最後、コーナーポストに登って、はい、あのフライングヘッドバット行くんだけど、はい、飛べないから、はい、かなり近くのところにやってもうそのまま落ちるっていう感じでドーンって行って、
そっちも効きますよね。
あ、めっちゃ効いてましたねあれ、うん、だから見た時にやっぱりまあ本当に行ったらこんな感じになるから、これはやっぱりいけないなっていうふうに思いました。
なるほど。でもやっぱり竹内先生、うん、ダイナマイトキッド好きなんですね、
はい、
あの竹内先生のお兄様に一回お会いした時に、
うん、はい、
竹内先生とイベントするときに学園入ってこられて、うんうん、第一声がいきなりね、うん、デイビーボーイスミスはなーみたいな。
いいな。
の時効の挨拶がもなし
ですよ。なく。すごいな。
デイビーボーイスミスどう思うみたいなことをね。
いきなり。
いきなりですよ。竹内先生のお兄さんやったら今おいくつぐらいですか？
僕より1個上だから、67ぐらいじゃないですか。
とかですよね。うん、うん、はい。いきなり言われました。
いきなり。すごいな。
ね、好きなんですよ。あの系統がブリティッシュブルドッグスの。
ですよね。
あの、うん、ね、コンビ組んでましたからね、はい、ダイナマイトキッドと。
はい。はいはい、ですよ。やっぱりあの、僕ら、鋭角な攻撃する人が好きなんですよ。
なるほど。
うん。うん。うん、ふわっと行くよりも。
キッドはそうでしたもんね。
ねえ。やっぱりこう、研ぎ澄まされた感じ。
もう、体は小さいけれども、キレが、
は
い、
あってね。はい。でも、大胆だし、強胆だし、うん、なんていうのかな、もう、プロレスをするために生まれてきたような人だと僕は思ったんですよ。うん、全身プロレスラーというか。
そうですよね。
ねえ。あれだけこの小さい体だけど、あれだけ大きく見せる人って珍しかったし。
うん、で、佇まいがかっこよかったですよね。うん、
はい。
目して語らず。
そうそうそう。
ね、
う
ん。で、一方で、その、プロレス大好きやけども、幼い心に、これ、聞いてへんのちゃうかって、うん、その、はい、嫌な親戚のおっさんに言われるまでもなく思ったのが、うん、ええ、木村健吾の。
はい。あ、そうそうそう。
ね、稲妻レグラリアードとか。う
ん、あれ、どこが聞いてんのかと思いましたもんね。あれはね、だから、結局、あの、フライングニールキックというのは逆に行くじゃないですか。はい、
前田明選手が言われてた。
あれ逆に行くことによって、
はい、ってこの遠心力と言いますか。そうそう、
遠心力がつくから、うん、稲妻レグラリアートは正面からこう、 行くじゃん、
はい、
正面同士やんか、だから自分が飛び上がってペッと当ててるだけっていう感じやから、こう振り切れないじゃないですか。
そうなんですよ。
だからあれこう飛んでそこに向こうから当たってくるだけやんっていう感じやん、どうしても
どうしてもね、
うんうん、あれをね、だからあの説得力がないのよ。でもしあれが聞いてたとしたら、はいはい、あの技としてはやっぱ一番ダメだよと、ダメージはあるのに見てくれ悪いってなるから、うん、逆が一番いいわけやん。
うん、そうですよね。
ね、うん、もう、あの、むちゃくちゃ効いて
くれけど、実は。
それほどダメージがないっていうのが一番いいわけで。
プロレスの理想ですよね。
ええー、うん、ええー。その逆を言ってたから、あれは、ちょっとなと思いましたね。
ねでも木村健吾さん、今、東京の、目黒かな、どっかの、うん、区会議員とかなさってますよね。
そういうことやってんだ。
はいはい。
いろいろね、歌手にも挑戦したしね、
あの、
ね、
ありましたね、あの、デュオランバダとか。
ランバダっていうね。
はい、ランバダの曲を、
はい、出して。
あの、大阪の大会だと、はい、狭間寛平さん似てるいうことで、よう、なんかね。
あ、
やじられてましたよね。
そうそうそう、やじられてましたね。
かいいのとかって、
はいはいはいはい、
ね、言われて。
言われてましたね。
うん。
うん、だから、あの、まあ、大阪の人好きだから、うん、あの、本当に、木村健吾が出てくると、はい、あの、健吾とかね、掛け声かけるわけよ。はいはい、まあ、ちょっと茶化して、かけんだけど、
ええええ、
で、その時に、健吾、お前の顔ぶっ細工やな、とかね。
あ、そんなことまで
言うの、言うの、言うの。あの、大阪の人はもうすごいから。はいはい、で、健吾、お前あれやろ、とか言って、ランバタで金儲けしようとしてるやろ、とか、なんか、いろいろ言うんやけど、言えば言うほど、受けないわけよ。
はい、あーはーは
ー、その、やじが受けたり、受けなかったりするの。やじにも受ける、やじ受けないで。
ありますよね。
やじがあるの。うん、で、そのみんな三段言うた後、誰かがカンペーって言うとドッと受けるわけ。だからもう短いのがええねん。
あ、フレーズとしてはやじ。
はい。はい。で、これね、あの、剣道長崎が来た時に、
はいはい、
あの、大阪にね、クリスでやった時に、はい、剣道長崎、お前の髪の毛、後ろから見たら、お岩さんの髪の毛みたいやなーというやつがおって、
はいはい、
シーン。
長いですね、フレーズが。
となるの。はい。で、その後で、ハゲーって言ったらドッと来るわけ。
だから、ね、落ち武者みたいな頭されてましたもんね。そう
そうそう、はい。
ね、
だから短いフレーズで分かりやすいの、これがもうヤジのね、はい、うん、コツでございます。
でも今はそのね、うん、プロレス団体も今だから無観客でやってたりとか、はい、まあ
ね、
あの新日本プロレスのドーム大会も中止になったりもしてましたけども、
うん、
まあ、それ以前もヤジも言えない、
うん、言えないし、うん、そうなんですよ。
黙って拍手だけかな、はい、っていうような。
あってね、
うん、
だから今あの WWE は、
はい、
あの客席にこうでモニターを1台ずつ置いて、
はいはい、
お客さん、見てるお客さんの顔映してるんですよね。
そうですよね。
はい。
あれもそうですよ。私のお父さんが好きな、あの、演歌歌手、名前何やったっけ？
なんか。
私の、その父が好きな、はい、演歌歌手、ごめんなさい、ちょっと急に失念しちゃいました、うん、お名前。もう、うん、その、ファンクラブ、
募
って、
はいはい、
客席に、うん、その、大きい写真を。
写真を？
写真を、なんか貼っていくっていう。
ああ、はいはいはい。そういう。
やってて。
うんうん、
で、全然その知らなかったんですよ。はい、で、実家帰った時に、親父のなんかでかい自分のなんか写真をね、引き伸ばした、はい、なんかプリントアウトしたのがあって、
はい、
何しとんねん思って、その、なんか孫の写真引き伸ばしたってわかるじゃないですか。
まだね。
自分の写真を引き伸ばしとったんですよ。
はいはい、どうしたん
どうしたんって言ったら、その歌手のオンラインコンサートの、なんか、
は
あはあ、こう、客席に置くようや、みたいな。こと言ってましたね。
あ、そう。
うん、
あ、似たようなことしてんだよね。
似たようなことをしてるんですよね。
あ、まあ、WWE の場合はモニターですから声も出せるし、
声も出せて、
うん、もう応援もするんですよ。はいはい、だから彼たちは、彼女たちは見てるわけ、その試合を。
なるほど。
もう、あの、ライブで見てて、はいはいはい。で、その、それで盛り上がってる声とかも全部出るんですよ。わーとか。
はいはい、
はい、はい。そういうやり方を。まあ、お金があるからできるんだと思うんですけど、うん、本当に、あの、何千というモニター要請に高いから、すごいですよ。
あ、もう何千も。
だからもう客席全部置いてるんですよ。で、そこに全部映ってるわけよ。
見て
る
人
は。うん。あ、これ、こんなやり方してんねや、みたいなね。さすがにまあ、本当に売り上げ、すごい売り上げてるから、そんなことできんねやろな。
で、まあ、あの、マーケットがもう世界全体ですもんね。
ですよね。
うん。
そうないとあんなこと絶対できないですよ。うん。だから盛り上がってますよ、今。WWE。それで。
ああ。
逆に
。
うんうん。新しいやり方ということで。うん、まあさすがにそこまでね。まあその、あの、演歌歌手の方みたいに写真を貼るのがまあ。
写真貼ってましたよ、
精一杯
で。あの、専門誰とかに全部貼って、うん。で、貼ってもらうチケットはちょっとね、割高でした
よ。割高で。ええな。
やってましたよ、うちのおとんが。
ああ。貼れる権利みたいな。
貼れる権利みたいな購入して、
ね。置いてもらえる権利みたいな。
置いてもらえる権利みたいな。
いろいろ考えてますね、やっぱりね。
まあ、今だからいろいろね、ほんまに大変ですよね、はい、こういう。
大変ですよね。
うん。
なんか、その演歌の世界も大変やと思ってんのが、 今、これどこやったかな、KBS 京都じゃなかったかな、はい、なんか演歌の番組があるんですよ、さ、演歌チャンネルみたいな。
朝からやってるんですか。
朝からやって
る。はい、
うん。ほんで、演歌歌手が出てくるんだけど、はい、誰みたいなのがね、ほうほう、いっぱい出てくるのよ、
はいはい。
びっくりしますよ。だから、司会とか、MC とかされてる方は、はい、名前は知らないです、うんうん。歌も聞いたことないですけど、はい、まあ、それなりに、こう、なんていうのかな、MC するって、わかるわけよ、見てても。はい、うんうん、こういう人なんだねって。で、じゃあ今日は、なんとかレコードのなんとかさんがゲストで、とか言って、はい、まず歌ってもらいましょう、とか言って、まあ、わからん歌が流れるの。はい、で、出てきたら、もう、どういうのかな、いい言葉で言うと、隣のおっさんが、はい、ちょっと。
いい言葉ですか、それ。
はい、ちょっとこう、まあ、例えば、歌舞伎見に行くねって言うたとしましょうよ。はい、ちょっと、若干オシャレするんですよ。
ちょっと一丁らを、
うん。
南座行くわ、言うて。
みたいな、うん、そんな感じの人なんですよ。よく言うて。
よく言うて、そういうのが出てきて歌って。
うん、歌って。で、歌が上手いかと思うやんか。はい、そどんな人やけど、やっぱ歌上手いねんで、ね、プレイヤーだったらね、いやいや、上手くなかったりするんですよ。はい。はい。で、そんな人が立て続けに出てくるん。
ほう。
この演歌 .com やったかな。なんかそんな番組なんですよ。
そうですか、はい。それ朝からご覧になって
ますか。朝から見てて、おお、すごいな、演歌の世界、幅広いな、と思いながら見てるんですよ。
あ、さっきのWWE 方式を採用してた市川由紀乃さんです。
市川由紀乃さん。
はい。
はい。
紅白とかも。
出てる方。
何年か前出てて。
有名な方ですよね。
有名な方。うちの父がもう熱狂的な。う
ん、だからね、わかるんですよ。はい、市川由紀乃さんとかね、はい、岡みどりさんとかね、やっぱり綺麗やし、うん、歌うまいし、やっぱりこう、あ、こういう人やんって思うやんか。うん、はいはい、そういう人、はもう絶対大丈夫なんですよ。
演歌 .com には出てこない。
出てこないです。MC とかやるために出てくるかもしれないけど。歌う人ではないと思いますね、そこでは。
でももううちの親父はもう、かなりのカルト的な不安にいつの間にかなってて、うん、市川由紀乃さんはもう、その、紅白選ばれなかったのかな。
うん、
だからもう、NHK に対する怒りがね。
おう、なんでやと。
いや、もう怒ってましたよ、もう紅白見ないとか言って。
おう。
もう。
うん、もう前田剛センターはもうテレビも捨てるみたいな。
そうです。もう NHK を見んためにはテレビ
こと捨てるみたいな。
もうアンテナことを。
アンテナことする。
おるみたいな。いや、ほんまそういう感じでしたよ。
ああ。
で、あれ、レコード大賞の、
うん、
あ、そうか、レコード大賞の、はい、なんかね、歌唱賞かもらったのに、出れへんの、
うん、
どういうこと
か。そういうことか。
なんか怒ってましたね。
あ、そういうね、一応賞もいただいてるのに、うん、なぜ出せないんだってのことでしょうね。
そうなんですよ。ほんで、子供とか孫がね、見てんのに、うん、けーって。
はあ、
もう、その、寝室にパーってもう、
あ、ふてくされて。
ふてくされて、灰を引き上げて。ほんで、その子の、寝室にはその、引き伸ばした自分の、市川由紀の、ね、コンサートの、その、
あ、
貼ってあった
やつが
あるんですよ。
あるね。あー、すごいな、その、なんか、その状態っていうか、状況ね。うん、
状況が。
やっぱり、まあ、好きだったらそこまでなるんですよね。
いや、もう。
いやね、わからんことないっすわ。
だから、その、うちの親父とか別に、
うん、
その、もともと演歌が好きとか、
はい。
もないし、うん、何かミュージシャンまで好きになったこともないような、う
ん、
コンサートすら行ったことないような。
うんうん。
でも、それでももうね、
はい。
もう、ハマってるんですよね。
あ、なんでやろうね。なんかきっかけがあったんやろうね、多分。
うん。
うん、たまたま、なんかテレビで見て映ってて、うまいなこの人ってたまたま思ってしまったとかね。
なんかね、幸運にも、
うん、
そのファンクラブも入っとるんですけど、
う
ん、なんかよく当たりよるんですよ、その市川由紀乃さんの楽屋に行く権利とか、
ね、うん、そんなんがあんね
で、行くたんびなんか市川由紀乃と舞台撮ってる写真とかあってね、
はいはい、
で、あれこれ楽屋やんみたいな、うん、あだったんやんみたいな
不思議やな。
どんどんね、はい、もう、最終的にザ・ファンのロバート・デ・ニーロみたいな、なるんちゃうかなと。
ぐらいの。
はい。どんどん近づいていってるんですけど。墨田隆平のハマグリ顧問の編、令和3年5月19日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。